ドテチン、ドテガール、ヤッホホーイ。ファーストサマーウイカです。菅田将暉さん、お疲れ様でした。毎日、毎回言ってたみたいな感じで始めましたけど、初めて言いました。はい、6月4日に31歳になりました。ありがとうございます。誕生日迎えまして、初めての放送です。31になりました。31歳になった日、6月4日はですね、私は、ドラマの撮影に行かせていただいてて、セリフを一言も発する前に、今日はウイカさん誕生日でーすってバーって祝われて、なんかまだ何にも仕事してないのに盛大に現場で祝われて、祝っていただいて、複雑な気持ちで過ごしておりました。終日ドラマの撮影させてもらって、でいつも通りの日々でした。いやでもそうやって祝ってね、いただけるって嬉しいことやなって。仕事がね、なかったりとか、学校ない日とかに誕生日やったらね、なんか物寂しく感じることもありますけど、お仕事あったんで祝っていただいて嬉しかったです。31歳の抱負は、去年なんて言ったんかな、もう忘れてしまったんですけれども、31歳は、ヘルシーな体になりたいな。なんか、体つきとか、そういうことにヘルシーっていう言葉を使いたくなる年頃なんですけど、まあエロい体、まあセクシーな体っていうのも目指すところですけど、まあヘルシー、健康的かつこうみずみずしい、サラダ的な感じ、ボリューミーなサラダ的な感じな体になりたいなと思って、でフィジカルですね。フィジカルを鍛えることによって、メンタルも鍛えられるというふうに聞いておりますので、今年はちょっと体、ね、自分の体に目を向けてやっていきたいなと思います。なんか、チーフ D の金子 D が、なんか体悪、顔色悪かったから、なんか肝臓が悪いっていうふうに言ってました。あり言うたらあかんかった、これ。だから、お酒控えてくださいね。いろいろ問題起こしてたから。で、みんなやっぱ、みんな30オーバーなんですよね。ここのクルーは結構、若いね、子もいますけど、そろそろ体見直していかないかんし、リスナーの土手のみんなは、もっと上の人もいると思うんでね。健康に、リアタイしてほしいですけど、無理なく、タイムフリーでも聞けますからね。仕事しながら、ちょっと体もいたわっていきましょうということで。まあでも忙しかったですよ。今週はね、リリースがございました。6月4日は私のセカンドデジタルシングル、帰り花のオリオンのリリース日でもありました。皆さん聞いていただきましたか？もうフルでね、解禁になりましたけれども、カップリングというんでしょうか。同時でね、2曲プラス2曲で配信して、計3曲配信になったんですけれども、いかがでしたでしょうか？今日ご紹介したいとは思っているんですけれども、波乱万丈 Go My Way っていう曲と最高のギフトっていうね曲も合わせて配信したんですけど、結構なんか好評で嬉しいです。帰り花のオリオンが特にやっぱ好評ですよね。意外性があったのか、なんか私って知らんと聞いてかっこいいって言ってくれてる人もいて、すごい嬉しいですよ。でね、昨日ね、帰り花のオリオンが主題歌になってる大人のドドラコールドゲーム、まあ8チャンネル、まあフジテレビ系東海テレビでね放送されてたんですけど、見ました？見ました？いや、見たけど、見ましたよ。どこで流れるんかなと思いながら見てくれてたと思うんですけど、めちゃくちゃいいとこで流してくれた。もう天才プロデューサーさんか、ちょっとどなたかわかりませんけど、あそこを選んだのが、原さんがね、元気に、くたばっちまいな、って言った後に、でれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ、くたばっちまいなの後に来た。いや、どこで流れるんやろうと思って見てたけど、いっちゃんかっこいいセリフの後に流れた。天才。いやーもう、最高。いやーびっくりしましたよ、これは。いや、その斜め上行きましたよね。あのドラマ、ね、なんか隕石が落ちて、地球が氷河期になって、こう、もうみんな点々と多分、暮らしてるわけです。もう限られた地域で、いろんな、もう、人たちが避難所みたいなところでね、暮らすっていう話で、そこでこう人間模様とかいろいろ事件とかが起きていくんだと思うんですけど。 いや、あの原さんもあんまり他の作品で見たことない感じやし、鬼奴さんとか、ズンのやすさんとかが、もう渋い、なんかこう渋めのメンツなんですけど、めちゃめちゃお芝居も面白くて、で、内容も面白くて、どうなっていくんやろうっていう感じで、あと何回かな、ちょっと計何回か忘れてしまったんですけど、毎回どこで流れるかね、わからないんで、ぜひ皆さんドラマ楽しみつつ、曲がどこで流れるのかっていうのもね、ちょっと楽しみにしてもらいたいなと。私も知りませんので、知らないんでね。いやー、出たかったですね。あのドラマ出たかった。ちょっと今回は出れてないんですけど、曲をぜひ合わせて楽しんでいただきたいなと思います。次週もお願いしますね。毎週金曜日ですね。金曜日の夜中にやってるドドラ、あ、じゃあ金曜日ドドラやから、土曜日か。土曜日、間違えました。土曜日の夜中ですね。見てください。でね、そんなね、誕生日の6月4日に、ちょっと事件が起こったんですよ。私、ツイッターね、見てたんですよ。4日ね、配信の時やったし。ほな、なんか、私の名前で検索したらね、エゴサしたら、なんか、ファーストサマーカズヤみたいな。いっぱい出てきて、ウイカさん、もう、おったまげてんじゃないかみたいな。ぶっ飛んでんじゃないかみたいな。ウイカさん誕生日、最高のプレゼントやん、こんなん、みたいな。書かれてて、調べたら、尊敬してやまない、ザ・イエローモンキーの、ロビンね、吉風さんが、ライブの MC でなんと、自分の髪型がね、髪の毛をね、さっぱり、夏仕様にしたみたいなことを言ったの。さっぱりして夏仕様にしたら、まあ、ファーストサマーカズヤだね、みたいなことを MC で言うてくれた。熊本かな？のライブかなんかで。言うてくれたんですって。そんなことある？ライブの MC でロビンがファーストサマーと声に出して、は？嘘。もう信じられなかった。震えが止まりませんでしたよ。もう私ね、思春期の頃も高校生の時とか、イエモンとか楽園とかね、コピーしたりしてね、もう坊主のロビンも見たし、坊主っていうかね、スキンヘッドのロビンも見てたし、昔のイエモンも見てたし、今のイエモンも好きやし、あの、カメレオンの PV 撮ったね、くれたね、監督さんとかもね、イエモンのか、もう、MV とか撮ってくれてたりとかね、してね。なんかそういうので、あ、同じ監督に撮ってもらってるみたいな。もうそれぐらいでも十分な幸せだったんですよ。で、ライブ見させてもらってね。それ、ファーストサマーって。いやもうこれはもうゲスト来てくれるね。来てくれるよね。ファーストサマー、カズヤさん。来てくれるかな？土手に来てくれんかな？無理やね。無理ですけど、知ってますけど。まあただ、もしかしたら、土手チンかもしれないでじゃないですか。わからないです。もうここまで来たらもうわからないです。はい。なのでちょっと淡い望みを、でも、いやもう十分。認知してくれてるだけで十分なんですよ。ギャグでね、受けたかどうか知らないですけど、まあそのままカズヤって言ってくださって、でもそれできっと多分面白いと思ってくれたからみんなつぶやいてくれてたと思うんですよ。だから客席もそれを理解してるということでしょ。こんな嬉しいことありますか。もう最高のギフトでございました。本当にもうありがとうございます。吉井さん大好きです。なんかちょっと、ごめんなさい。いや、そんな感じでね、ちょっと嬉しいことがあったんで、皆さんにそんなちょっとでも嬉しい気持ちをずっとお裾分けしていきたいと思いますんで、今夜もどうぞよろしくお願いします。ロビンに届け！ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ！改めまして、こんばんは。ファーストサマーウイカです。日付変わって、本日6月8日は、バイキングの日だそうです。北欧の海賊バイキングの活動が初めて記録に現れたのが、793年の6月8日ということに由来しているそうで、793年。はぁ、あ。もう、全然わかんないですけど、泣くよウイス平安京のぐらいですかね。はあ、そんなバイキングの日にちなんでですね、今夜のメールテーマは、なんて日だと思った話です。なるほどね、そっちのバイキングですね。 なるほど。もうなんて日だなんですよ。十分。私誕生日にこんなことが起こって。まあ、でもなんて日だっていうのは、こう、いいことも悪いこともありますから、ぜひ皆さん送ってくださいね。うん。なんか、バイキングで思い出しましたけど、不意に。なんか売れてる人って、なんか2回売れるとかって言いますけど、コンビも先にこう、スポットが当たった人がいて、じゃない方みたいな言われますけど、ほんまにすごい人たちって、じゃない方も絶対に来ますよね。それめっちゃ羨ましい。やっぱコンビいいですよね。コンビ。私、2回売れるの難しいなって思うんですけど、でもなんか2回は売れへんかもしれないけど、こうやってじわじわいろんな人に知ってもらえて、いや、じわじわいろんなすごい人来てくれるじゃないですか、この番組にも。なんか、夢があるなと思いました、改めてね。いや、2回も売れなくて、もう1回、今売れたかどうかもわかりませんけど、毎年こうやってなんかたくさんの人に祝っていただいて、ちょっとずついろんな人に知ってもらえてるだけでいいです。もう1ミリずつでいいけど、右肩に上がっていってるならそれでいいと思った誕生日でございました。まあそんな中でなんて日だって思ったことが、もう一個あるんで後でちょっとお話ししたいと思いますけれども、皆さんもたくさん送ってください。受付メールアドレスは fsu@allnadonippon.com、fsu@allnadonippon.com、懸命にテーマと書いて送ってください。もちろん番組を聞いての感想もお待ちしております。この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお送りしています。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートーク、ウイカお姉さんの相談室もやっております。賢者モードで皆さんのお悩みに適当に答えていきたいと思いますんで、ぜひご参加ください。ミクチャのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。ぜひね、リンクがね、ホームページに貼ってありますんで、そこからミクチャでもお楽しみください。それではね、そんな人生いろいろありますよ。いいことあったら悪いこともあります。ただ悪いことあった後のええことってめちゃめちゃ格別なんでね、人生捨てたもんじゃないな、ということで、そんな気持ちで聞いてください。6月4日にリリースされました、ファーストサマーウイカで、波乱万丈 Go My Way。なんか佐久間さんの CM どっちにも悪くて最高っすね。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介しますか。しましょうね。ラジオネーム大入り袋さん。コールドゲーム見ました。渋顔の原さんからのイントロ最高でした。ドラマを見ると粗品さんの歌詞がめちゃめちゃしっくりきて脳内でずっとヘビロテしてます。そうやねんな、せやねんな、なんか歌詞がね、なかなかちゃんとやっぱり台本をご覧になって書いたとおっしゃってましたから、リンクするところもあり、なんかやっぱ氷河期来て、なんか雪の中でみんな必死こいて必死になって生きるっていうのが歌詞にめちゃめちゃ合ってますよね。私も自分で歌ってますけど、なんか自分の歌だーっていう感動よりもなんか世界観にマッチしてて、いや素晴らしいなー、かっこいいなーと思ってしまいました。我ながら、いやー、毎回ね、ドラマはストーリー変わるわけですから、曲の聞こえ方っていうか、こうフィットの仕方もまた変わってくるんかなっていうのもまた一つ楽しみですよね。ありがとうございます。ラジオネーム、綿菓子のベッドさん。ドドラのドって土曜日だったんですね。このラジオのことだから、頭が勝手に土手のドに脳内変換されてました。なんでやねん。ドテドラってこと。ドドラって、まあ、ちょっと言いにくいですけどね。可愛いですよね、ドドラ。うん。土曜日のドラマですよ。でも、ドドラっていう風に言ったら、土曜日だって、さっき私一瞬間違えちゃったけど、土曜日の夜やっていうことがすぐ分かっていいですよね、ドドラ。月9みたいにね、ドドラ。さすが。ラジオネーム、ルリ色の海さん。僕が思うヘルシーな体といえば、やっぱり内田理央さんです。ダーリオのお尻はマジでいいです。せやねー。ダーリオはな、お尻もいいけどな、おっぱいもいいしな。顔もヘルシーやねんな、ダーリオは。わかる。すごいわかる。わかる。なりたい。ダーリオになりたい。ダーリオダーリオ一回でいいからギュッてさせて、ダーリオめちゃくちゃわかるわ。すごいわかる。なんかこう、全部が、なんか、昔のさ、藤子ちゃん バディとかもね、憧れてた時期ありますよ。今回の私の帰り花のオリオンのジャケットをご覧いただいたらわかりますよ。あれが私の中で脳内変換されてる自らのバディなわけですけど。違うね。なんかダリオみたいな、こう、なんかこう、最高の彼女だな、みたいな。彼女だったら最高だなっていう、あの感じな。あれわかるわ。ヘルシーやな。一日だけでいいから、入れ替わりたいな、ダーリオは、うん。ダーリオとかって呼び捨てしてますけど、ダーリオさんは。わかる。祖父江さん、テレ東の、佐久間さんの手下っていうんですか子分ですか祖父江 P っていうね、女性のプロデューサーさんがいて、考えすぎちゃん、松永氏と、岡部の花子さんとかと、やってる佐久間さんの番組あるんですよ。パラビの番組でね、その考えすぎちゃんに祖父江さん何回か来てはって、かなりパンチのある話をもう無造作に無作為に置いていって、かなりもう話題の一番人気キャラみたいな感じになってるプロデューサーさんがいるんですけど、その祖父江さんがやってるドラマでちょっとまあドテチンドテガールが好きそうなというか、エッチなというかセクシーなドラマがあって、なんか電話持ってんすよ、ダーリオが。ポスターとかで。ちょっとこう刺激の強いポスターなんですけど、なんかそういう、まあ、ちょっとセクシーな内容もありつつの、そのダーリオがもう完璧。キャスティングが完璧。そう。ダーリオが持つ電話はね、いやらしくないのよ。でもいやらしいのよ。わかる？この感じ。ヘルシーなの。ヘルシーな電話。ダーリオが持つ電話は、すごいヘルシー。うん。なんかオーガニックみたいな。オーガズムがオーガニックって感じなよね。それがいいねんな。その感じ出したいな。私みたいなこうケミカルなエロスじゃなくてさ、ケミカルかどうかもわかんないけども、こうベタっとしたなんか下町のエロじゃないのよね。いいよね。ちょっとダーリオで興奮してしまったけども。はい。そんな感じで、まだまだ、はい、メールお待ちしてます。さて、ここでお知らせでございます。来週生放送で、来週生放送でお送りするファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロは、特別ゲストにこの方をお迎えします。霜降り明星粗品さんです。はいはい、よしこ、よしこだっけ、誰だっけ、あの自衛隊の、はい、金曜日のオールナイトニッポンのパーソナリティ、そして私のセカンドシングル帰り花のオリオの作詞作曲編曲をしてくれた超超天才ソッシーが、なんと忙しい中生放送に来てくれますよ。これは驚きですよ。絶対来てくれへんと思ってた。まあオファーは通りましたが、あ、ヤスコだ。ヤスコだ。ヤスコさん、元自衛隊員の芸人さんのヤスコ。はいちょっと山内さんに似てる人でね、ヤスコさん。はい。忙しい中ね、そんな、ソッシーが来てくれますよ。よかった。いや、なんでそんな、俺がゼロ行かなあかんねん、みたいな。なんならもう電話出演ぐらいの距離かなと思ってたんですけど、来てくれるって嬉しい。イエーイ。ね、前回もちょっとお話しましたけども、公の場でね、こうやってがっつりトークさせていただくのは、まあちょっと初めてということなんで、まあ、ちょっと最初は距離感あるかもしれないですけど、どうやろうな。でも結構頻繁に連絡はしたりするんですよ。こういう、なんか音楽の話とかしたりはするんですけど、トークではしたことないんでね。だからせっかくなんで、もうね、一部でやってはるから、霜降り明星のオールナイトニッポンでは、まあ、花さんような内容の話、相方さんがおったらできへんような話とか、女子と、まあ女子っていうか、異性と二人やから話せる話とか、まあそういうの聞いてみたいな、なんてことは思ってますよ。音楽の話、真面目な話もしたいし、まあなんかルーツとかさ、そんなん話してんのかな？配信とかめっちゃやってるから、一人喋りはいっぱい聞いてるかもしれないですけどね、みんな。なんかちょっと、ここでしかできへん話できたらいいなと思うんですけども。なんで皆さんも、だから、霜降りさんのオールナイトでは聞けなさそうな、メール送っても無視されそうなやつ、却下されてるやつ、作家に落とされてしまうようなものをあえてこっちにちょっと送ってみてください。で、純粋に聞いてみたいこととか、なんか私なんか歌詞の内容とか、まあ自分で読んで解釈することはね、もちろんあるけど、 どういう経緯でこうなってんのとか、どういう流れで作ったんとか、でもそういうの聞きたいんですよね。結構ね、このカエル花のオリオンの歌詞とか、最初何言ってんねやろ、言葉遊びいいんとか、そっちに聞き取られがちなんですけど、結構読み解いてったら、なんかこう、鬱屈としたというか、ふつふつと、なんか日々積み重なってた、なんか、こう、もやもやしたものが、こう、言語化されてる感じがして、私結構響いたんですよね。前回の真央さんに作ってもらったカメレオン、安倍真央さんに作ってもらったカメレオンの時も、わあ、これ私の歌やと思ったけど、カエル花のオリオンも、わあ、これ今の私の心情にそっくりやな、とかって思って、すっごい軽い女やなと思った、自分が。作ってもらった曲全部自分の歌やと思う。いや、すごいわかりやすい女やなと思ったけど、でもそれぐらい、なんか一瞬とっつきにくいワードに見えるかもしれないんですけど、噛み砕くと、めちゃくちゃフィットしてくるって。だから最初、ちょっと、わ、大きすぎるかもって思うけど、なんか馴染んできたら、なんかその形に合ってくるみたいなことあるじゃないですか。まあ何がとは言いませんけど、まあなんかそういうことやなっていうふうに、思いましたよ。なので、まあ粗品さんへの質問も募集しております。懸命に、質問とか言って送ってください。粗品さんとか、質問とかね、そういう感じで送ってください。霜降り明星粗品さんをお迎えして生放送でお送りする、来週6月14日月曜深夜3時からのファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをぜひお楽しみに。そして、さらに、お知らせです。なんと、再来週もゲストが来ます。来てくれるのは、この方、元、たこ焼きレインボーの、堀くるみちゃんです。豪華ですね。ありがとうございます。堀くるみんが来てくれますよ。桃色クローバー Z の妹グループ、たこ焼きレインボーのリーダー。ね。先日メンバー全員がタコニジさん、タコ焼きレインボーから卒業という形になって、今新たなプロジェクトをね、準備中ということで。だからもっとタコ焼きレインボーでこれからまだ何になるかはわからないけどっていう、ちょうど狭間の時に来てくれるってことは、これはどういう扱いでいいの？現役アイドルちゃんではあると思う。これからも多分アイドルグループなのかな？謎のアングラ演劇集団とかやるわけじゃないでしょきっとね、アイドルちゃんに近いこと多分きっとやるだろうから、そんな激しいことはなくとも、でもこの狭間に来るということは、もうだからありの戸当たりみたいなことですよね。永遠みたいなことですよ、今の時期、この時期ね。このだから、まあ正統派アイドルから経て、もしかしたら大人にちょっと一歩近づいたグループになるのかもしれないし、どうなるか分かりませんけど、でも彼女何を隠そう、ドテガールなんですよ。もう皆さんご存知かもしれません。だってドテジャージ自腹で買ってくれてるんですよ。送るのに、そんなん言うてくれたらお姉さんが買って送るのに、自腹で買ってくれて、結構ね、毎週欠かさず聞いてくれてんのかな、こんなラジオ正統派の二十歳そこそこのアイドルちゃんが聞いて、聞くもんじゃないよと思いますけれども、もう大ファンですって言って、で誕生日の時もね、インスタでお祝いしてくれてね、ほんともうガチファンです。カメレオンズリップも見に来てくださいましたよ。ほんでミューコミに出た時もね、挨拶に来てくれたりとか、本当に生粋の私のファッサマ推し兼てガールということで。でね、もうちょっとだいぶ前ですよね。半年ぐらい前からですか？ね、出演を熱望してくれてましたよね。出たいですって。でもそんな現役のね、まあ、レニーちゃんとか乱入してくれましたけど、そのなんかファンですって公言してくるとさ、みんなそのつもりになるやん。なんか何言ってもええみたいな気になるかなと思って心配してたんですけど、まあ、狭間ということもあってね。まあ、アイドル、ちゃんとして出ないということは、まあどこまで行っていいんかなっていう風に一応ちょっと聞いてみたんですよ。堀くるみちゃんのマネージャーさんに、なんか NG とかありますかって聞いたら、あー何もないですっていう風にすぐ、あ、な、 NG ないですっていう風に返ってきたみたいでそれもどうなんやろって、おかしないという風に思ってるんですけど、さすがね、ももクロさんの妹分。そう、まあ言いつつ私たちもそこまでハメ外しませんよ。外さないけど、 きっとでも土手ガールとして、もう満勤できてくれると思うんですよ。もうぶんぶん腕振ってくると思うんですよ。しかも関西人ですかね。関西人ですよね、くるみちゃんはね。関西の子です。もうたこ焼きレインボーさんやし。ということで、まあバイブスはかなり合うと思います。で、私のこと好きなんやったら、きっとね、好きでいてくれるんやったら、多分楽しんでくれると思うんで、ぜひ、土手、チン土手ガールにも、堀くるみをたくさん知ってもらいたい、ということで、たくさんお話ししたいと思って、スペシャルウィークの次の週、レンチャンでゲストということで、出演していただきます。ちょっと心配やね。腕ぶん回し しすぎて、なんか行ったあかんとこまで行ってまうから、ちょっとみんなでちょいちょいちょいって言いながら、まだ次やるからねって言いながらね。でもちょっと伸び伸び、ちょっとガールズトークをしたいなと思っております。堀くるみちゃんをお迎えして生放送でお送りする、再来週6月21日、月曜日の深夜3時からのファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロも、こちらもお楽しみに。いや、豪華ですね。スペシャルウィークからの連チャンでゲストさん。やっぱでも、一人喋りも楽しいけど、人と喋った方がなんか、新しい、ね、ものに出会えるし、また広がっていくから、いいですけどね。嬉しいな、本当なんか立て続けに、誕生日プレゼントですわ、これも。誕生日プレゼントと言ったら、なんか根本さんが、根本修子さん。前面根本さんがなんか、手紙、置いてくれてたんですよね。なんかちょうど LF に6月4日に来たので置き手紙しましたって言ってサクッと私の体の心配してくれてお互い頑張ってこうかっこよく仕事していきましょうねみたいなエールもくれてでプレゼントもなんか可愛いヘアオイルくれましたわできる人やわ忙しいのにほんまに大好きほんといつも多分これも聞いてくれてるからいつもねもうだから根本さんはだからもうレギュラーですよこの番組の本当になんならもう一人の作家さんぐらいの感じですよ宮森氏の次にサブ作家のさらに別枠のフリーの外注作家さんみたいな感じに作家さんであり演者さんでありいや嬉しいですねまただからすぐ来てほしいなね来てくれへんかなちょっといろいろなんか最近毎日忙しそうやけど来てほしいなお礼もしたいし根本さんありがとうございますそんでよもう一個なんて日だって思ったことあったの6月4日ねまあお誕生日でしたよその時にさメールがねいつ届きましてなんとまあ朝ですよ6月4日の朝11時ぐらいですかねメールが来ててウイカちゃんお誕生日おめでとうございます加納美香さんからメールが届きましたそして次のように帰り花のオリオンそうクールですね聞いてくれた美香さんあんなにお忙しいのに嘘ねで人生が今日だけではなく、すべての日が、私のウイカちゃんのね、スペシャルで、プレシャスで、溢れる幸せでありますように、心からお祈りしております。愛を込めて、バラ、京子&ミカ。なんて日だ私の憧れの、加納姉妹さんからお誕生日メール。前ここで話しましたよね。私が二十歳の誕生日の時に、加納姉妹さんのブログに、6月のお誕生日の方、ここに書き込んでくださいねって、皆さんに幸せが訪れますようにっていうメッセージも込めまして、お返事もさせていただきますよ。ランダムですけれども、みたいな感じで。で、私はそこに書き込んだわけです。6月4日で二十歳になりました。いつか、加納姉妹さんにお会いできるように頑張りたいと思います。コメント残しました。そしたら、ランダムですよ。皆さん名前はこう呼んでもらえるんですけど、ランダムでお返事いただけるその中で、ウイカさん、お会いできるといいですね。ってメッセージくれてたんです。それが、11年前です。20歳の6月。そして、今年、31歳の誕生日に、メールいただいて、こんなことある。私死ぬかと思ったよ。ロビンに MC で喋っていただいて、ヨシーさんに、ミカさんにメールいただいて。はぁ、あ、そんで、それだけじゃないんです。 メールだけじゃなくて、ミカさんが、その後、私お返事返しました。ありがとうございます。こんな光栄なことありません。本当に。またお会いできますようにっていうね、いつかの言葉も添えつつ、もうお会いできますように、もうウイカと締めて、もうお返事大丈夫ですみたいな、もうもちろんそうなんですけどね。ありがとうございます。終わりましたというつもりでお返事したら、なんと、お誕生日プレゼントに、記念にね、お送りしたいんですけれども、って言って、バッグのお写真を、ボンボンって載せてくださって、2種類どちらか気に入った方お送りしますので、って、まあ、ちょっとここでは言えないぐらいのブランドバッグを何これみたいな。私だってこんな選んでくださいっていうやつさ、結婚式でなんかカタログギフトみたいなやつしか私選んだことないから、分からへんと思って、ほんで、でも、まあ、2種類ね送ってくださって、私の好きな色の方は、まあ、私オレンジ色が好きなんで、オレンジ色のバッグがすごいずっとしかも探してたし、わ好きですみたいな、でもそんないいんですかみたいな感じで申し上げ返事したら、いやもうぴったりだと思いますって。でこれもうお話ししてんのメールのやり取りあった後やから、もう誕生日の日の夜のもう10時ぐらいだったんですよ。でもだから明日、もう明日以降にまたこうやり取りするかなと思ったら、いや、こう、すぐ電話かかってきて。電話ですよ、次。ミカさんから、誕生日の日、電話。いや、もう、スマホのとこに、加納ミカって、なるわけよ。え、嘘と思って、出ていいのかどうかもわからへん。でも、とりあえず、出ますよ、出て。もしもしって、もう、よそ行きの声なんて、もしもし言ったら、あ、でもすいません、って言って、こういうのは、もう縁起物だから、もうその日のうちがいいかなと思って、今からお送りしてもいいですか、受け取れますかっていうふうに言っていただいて。でもその日は私夜帰ってきてたから、あ、大丈夫です、って言って。で、まあ住所をお伝えして。そしたらもう、本当にその日終わる11時半ぐらいとかですか、届いて、もう、梱包ほやほやの、ミカさんが梱包してくれはったんでしょうか、わかりませんけれども、もう、ね、玄関で受け取って、見たらその先ほど送ってくださった写真で、カバン入ってて。もうバイク便のね、で送ってくださったんですけど、そのおっちゃんからすごいいい匂いして、どういうこと？なんかお抱えの人なんか分からへんけど、おっちゃんもめっちゃいい匂いして。まあ、多分紙袋、その袋から匂いしてたんだと思うんですけども、玄関開けた時にふわーってもう、なんかローズなのかしら？分からないけれども、すごいいい匂いして。ほんで開けて。オレンジの高級なバッグが入ってて、でまたメールで、実はお揃いですって、私も色違いを持ってますみたいな、うん、もうで世界に一つだけのカバンなのでとかって言っていただいて、売れませんよってことなのか、いや売らないですけど、いやもうミカさんとお揃いのバッグを誕生日に、はあ、なんて日だ、そんほんまにこんな、いやもう笑いが止まりませんでしたよ。面白いっていうか、そんなことあるかなと。で、なんかプラスアルファでね、なんかこう、ベルト、ちょっと何に使うか私ちょっとよくわからなかったんですけど、サッシュベルトみたいなのもね、こう、バッグの持ち手のところに巻き付けてくださってて、おまけで。これ首とか、こう、ボディに好きなように巻いてください、みたいな。でもなんかご心配なさらずにっていうニュアンスで、姉は、ここからここまでっていう、あるもの買い、あるだけ買いっていうのをするので、もう何十本も持ってるんですよっていう、ブログとかでよくある、お姉さんいじりというか、京子さんで、あるあるみたいな、伝説みたいな、小話も添えてくださって。だから、あるだけ買いしたものなので、もう何本も同じのがあるんで、お気になさらずにおまけでお付けしますよっていう感じで、告げてくれて。もう本当に徹底して、もう本当頭の先からつま先、もう言葉の節々、一文字絵文字に至るまで、カノー姉妹なんやなと思って感動しました。そしてほんまにミカさんはこの作業をされてるんやという、また感動。かつて番組でご一緒した時にも使い 込んだ手帳をお持ちで、マネジメントもすべてご本人が、美香さんがやってらっしゃる、京子さんのお世話から何まで。まあ、半分、ほんまかいなと思ってた自分がもう恥ずかしいです。こんなことを私、ですよ、まだ本当に一度お会いしただけで、ここまでしてくださるって。まあね、ご一緒した時もね、番組で楽屋に千匹屋のゼリーなども差し入れてくださったりとかしたんで、もう本当にだから、ずーっと第一線でやってらっしゃるっていうのは、こういうお心遣いをできる方なんですよね。私のようなものにも。感動、感服、もう脱帽、もう何と言っていいやら、もう最上級の感謝と感動が、はい、溢れました。本当に、美香さんありがとうございます。一応電話の時に、いただいた話、ラジオでしてもいいですかって一応確認を取りました。あ、どうぞどうぞって言ってくださったんで、許可を取りましたんで、そこもね、器がとても大きくていらっしゃる。本当に。ただ私は今日そのバッグを紹介したかったんですけど、忘れてしまいました。ここで、それがこれですって言っても、ミクちゃんのみんなに見せびらかしたかったんですけど、忘れてしまいました。愚かな。なんと愚かな人間なんでしょう、私は。申し訳ございません。いつかちゃんと、それに見合ったお洋服を着て、ここに来たいと思うんですけれども、私がそれで、ごめんなさい、フリートークで、しようと思ってた、美香さんからいただいたバッグ、ごめんなさい、忘れちゃったんですよ。来週スペシャルウィーク、再来週やくるみちゃん来るから、いやー、でもそんな次の週になったらなんか鮮度落ちますよね、どないしよう、ごめんなさい、って、いや、でも話したいからしますわ、って言ってた時、なんか、ディレクター中俺が、だか俺 D が、なんか微妙な顔してたんですよ。もごもごみたいな顔してて。なんかやっぱ忘れてもうたから、こいつちゃんと仕事せよって思ったんかなって思って、悪いことしたなって、フリートークエピソード持ってきたけど、なんか、あーって思ってたら、さっきこのブース入って、番宣みたいなの撮って、俺準備しようかな思ってた時に、そーって、何にも物言わず、そーって、中俺 D がケーキ持って入ってきて、おめでとうございますみたいな、もごもごみたいな。いや、こういうのってなんか番組中にさ、オンエアの時にさ、ハッピーブースデーでやるんちゃうんと思って。なんでそーってなんか持ってくるんやろうと思って。こんな感じですか？サプライズやったことないんかなと思って。まあでもいいや、でもね、すごい可愛いね。今そこにミクちゃんの方は見えてますけどね、置いてあるミックマの前に置いてあるケーキなんですけど。まあでも嬉しい、可愛いケーキで美味しそう。ありがとうございますって言って。で、まだなんかもごもごってしてるから、何ですかって言ったら、今日、僕、ウイカさんに渡す予定だったプレゼントを家に置いてきてしまいました。なんて言いな、いや、いいねんけど。別にね、いや、くれよって、そんな私、そんな言いませんし、を用意していただいた気持ちだけで十分ですけれども、いや、だったらせめて、機器としてケーキを持ってきて欲しかった。すいませんぐらいの。いや、実はプレゼントあったんですけど、忘れてしまったんで来週とか。いいですよ、もういいんですよ、ありがとうございます、みたいな。やっぱ去年なんか盛大な感じで、やってもらったね、多分。なんか、そーって入ってきて。しかも、どこにも乗ってないで、オンエアに乗ってないところで。なんて日だっていう。いや、これも忘れられない誕生日で、ね、テンション低く D 低く飽きまへんって。中折れ、完全に中折れてるから、それ。ぽっきりいってるから。いいよ、ギンギンにしてきましょうよ。ね、しごいてしごいて。頑張っていこう。いや、こう、もういいんじゃないですか。こういう年があってもいいでしょ。いや、たくさんなんて日だっていうことありましたんでね。三段落ちがついたんじゃないですか。吉井さんからの、美香さんからの、そろりケーキを。ありがとうございます。嬉しいです。まあでも来週からまたね、賑わいますんで、このラジオも。どてらしいです。ありがとうございます。半泣き。大丈夫よ。いいんです。ありがとうございます。嬉しいです。その分ね、ハードル上がってるから一週分ね。何やろなって楽しみにね、一週間寝て待ちたいなと思います。本当に。なんていいだってことで。まあでも、それも、これもね、私のこと考えて思ってくれてるみんな、このリスナーのみんなも、一瞬でも私のこと思い出してくれただけで、もう最高のギフトです。いつも、これからも、そばにいてくれたら嬉しいなと思います。 そんな一曲です。聴いてください。ファーストサマーウイカで最高のギフト。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。テーマメール紹介します。ラジオネームムチナと豚キムチ僕は中学の修学旅行で広島県に行った時に学年全員で広島対巨人戦を観戦しました。その試合は当時まだ広島カープに所属していた前健が先発で出場していて、生で前健のピッチングを見ることができました。それだけでも十分貴重な経験ができたんですが、なんと観客席にプライベートのアンガールズの二人を発見しました。田舎からやってきた僕たちは突如目の前に現れた芸能人にテンションが爆上がり、なんて運のいい日だと心の底から思いました。あれ、アンガールズの田中さん、スペシャルウィークですよね。佐久間さんとこね。え、プライベートのアンガールズ二人って二人で試合見に行ってたってこと？めちゃめちゃ仲良しじゃない？あの二人並んで座ってたら目立つよね、きっと。一人ならまだね、紛れて分からへんかもしれへんけど。なんか姿勢よくちょい猫背で座ってそうじゃない？なんかこう、まっすぐ猫背で座ってそう。確かに初めて見る芸能人とかっていうよりかは、なんか不意におるはずのないところで見るのとかまたびっくりするよね。私も表参道を歩いてる時に、東国原さんが走ってんの見て、やっぱおー、表参道走るって思ったね。ラジオネームマロンショートさん。無性にバッティングセンターに行きたくなり、家から一番近いバッティングセンターに自転車で30分かけて移動。到着していざ打とうとしたら、マシーンが投げてきた1球目が自分の手に直撃。激痛でその後1球も打つことができず、そのまま帰りました。せっかく30分もかけてやってきたのに、なんて日だと思いました。なんかでもわかるな。急にバッティングセンター行きたくなる時あるよね。ボーリングもそう。なんか、ああ、ボーリングやりたいってなる。ああ、打ちたいってなるときやるよね。でも、そうか、こういう、なんか、誰にも言えない、共有できない、自分だけがなんか恥ずかしくて悔しいみたいなやつあるよね。恥ずかしいやつ。ラジオネームガグビさん。自転車の鍵が見当たらず、駅まで走るも目の前で電車を逃し、さらに走った勢いでズボンが股から裂けた日は、なんて日だって思いました。重なるねんな、こういうのって。ほんまに、まずさ、朝起きてからの一連のさ、ルーティーンとまではいけへんけど、一連の流れってあるやん、家を出るまで。そん時すでにもう噛み合わへんときない？なんかすべてのリズムが。ああ、ちゃうねん。これを取りに行ったついでにさっきこっちやろう思ってたのに、みたいなとか。なんかバイブス悪いときあるよな。悪いことって重なんねんな。いやー、なんて日だ。でもやっぱ悪いことの方が多いかな。まだまだお待ちしておりますよ。いやー、いいことでなんて日だって言えるといいよね。え？
日本放送ポッドキャストステーション。
この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介します。ラジオネームジャイアント厚彦さん。吉井和也さんはオールナイトニッポンの先輩です。つまり日本放送のスタッフさんに知り合いがいるはず。ゲスト登場の可能性はゼロじゃないですよ。そうか、そっか。でも一部ですよね。時間帯に深夜3時のロビンは来てくれないんじゃないですか、石井さん。いやでも懐かしいなーって言って、ちょっと久しぶりに深夜ラジオ行きたいなーなんていう、ちょっとそういうのはあるかもしれないですよね。試しにダメ元でっていうのはちょっとありかもしれないですよね。いやちょっといいですね。ちょっと、怖いもの知らずな感じで、オファーしてみますか。聞いてくれてるかな？なんか、偉い人が聞いてくれてないかな、まず。 そういう偉い人から降りてきた話とか、ね、受けてくれそうですけど。ラジオネーム、メイキングザ道路さん。粗品さんはラジオの際、重要な時以外髪型をセットしてこないので、来週髪型をセットしてブースに来たら気合入ってると思っていいと思います。髪の毛基準なん？私のレコーディングの時はボサボサやったよ。いやこれ関係ないんちゃん、その前に仕事があるかどうかちゃん。おなんか多分一回仕事終わって一回家帰ってお風呂入ったりとかしたら多分元に戻ってんじゃないの。いや忙しい人やから。何回かあったけど、その髪の毛セットしてる時もあったしね。あそうなんや。でもラジオやからやろそれ。どうやろうね。やっぱよそ様に呼ばれるときはしてくるんじゃないの。それでさ、逆にさ、してへんかったらさ、私ちょっとドキドキしてしまうわ。なんか心許してもらえてるんかなと思ってまうわ。ガッチガチやったら逆にさ、よそ行きなんやなと思うしさ。なんかそういうのあるやん。なんかデートのときもさ、もうめっちゃお出かけ初デートーっていう服のときさ、ちょっと言ってたりして、なんか気抜いてくれてんのかな、気許してくれてんのかなみたいな女子の格好の方がさ、エロって感じしない？グッとくるやん。それやで。な。どっちやろね。ラジオネーム、てるてる坊主さん。僕がヘルシーだなと思うのは、飯豊まりえちゃんスタイルです。スレンダーってこのことを言うんだなと思います。
あー、そうか。まあ確かにね。まあこれは、好みにもなってくるけど、確かにお顔は特にヘルシーさ満点だね。ただやっぱり名前がな、イートヨ。イートヨでやってるよね。飯豊じゃないでしょ？イートヨでしょ？いや、飯が豊かと書くのよ。こんな豊満な名前ある？いや、ダイナマイトネームよ、これは。ボインよ。ボインの名前、これは。でも、体のラインとか好きよ。うん。肩とか好きよ。マリエさんの。いやー、いいですよね。いや、いいのよ。ヘルシー女子やっぱトレンドなのよ。今。なりたいのよ。ラジオネーム、カーブの握り寿司さん。
ヘルシーな体といえば、僕は七尾さんです。あの顔で、あの体型、あのヒップライン。有名人が大体理想とする体型で、めちゃくちゃ綺麗で、すべてがエロく見えます。
はー、確かに。七尾さん、顔、もう親指の爪ぐらいしかないからね。お会いしたことないですけど、もう劇場版地獄の花園で、ね、拝見したら、やっぱ一人もう、ゲームみたいな、等身で、めちゃくちゃかっこよかったですけれども。私逆になんか女子やからかな、あんまり七尾さんエロく感じないっていうか、もう戦士みたいな風に見えて、かっこいいなーっていう風な感じですね。なんかチビチのさ、ピッチビチの黒のゴム素材の服着てほしいね。なんか、なんて言うんだっけ、カーボン的な SM っぽいやつ。ピタってもう、一回着たら二度と脱がれへんみたいな。脱ぐときに、うわーってなる感じの。ラバースーツですか？うん、そんな感じのやつ。あれ、着てほしいねんな。パツパツのやつ。パツパツで、どっか、こう、シャーペンとかの芯でツンってやったら、バンってこう、パツンってこう弾けそうなやつ。あれ履いてほしいな。映画撮りたいよね、そういうの。テーマメールいきますか。ラジオネーム、すずりの涙さん。私が人生で一番嬉しかったのは、初めて彼氏ができた時です。ずっと片思いしていて、多分向こうは全く私に気はなかったんですが、どうしても伝えたくなり、文化祭終わりの放課後、体育館裏に呼び出して告白しました。OK をもらった帰り道、体中嬉しくて、歌い出したくなるのを抑えながら、自転車のペダルをめちゃくちゃ強く漕ぎました。青春でした。あの日が一番、なんて日だってなりました。あーメールを抱きしめたよ。私は、なんて愛おしいんだ。すずりの涙よ。わかるよ、その気持ち。陶器の青春を思い出すなぁ。なぁ、くしゃくしゃになっちゃったけど。そう。告白してさ、いいよって言われてさ、あの瞬間が山頂なのよ。山頂からの景色。そこからね、まあ下るんですけど、あの瞬間がね、嬉しいよね。いや、どんなにさ、辛い恋愛でも、
ひどい恋愛でも、最低な男やったとしても、そのなんか、OK をもらった瞬間、まあ、OK した瞬間とか、あ、そうしそう会えないんやって分かった瞬間の、あの喜びの感動だけは薄れないよね。うん、あの瞬間を、だけを味わって生きていたいよね。わかるわ。いいメールありがとう。ラジオネーム、おしゃけは二十歳になってから。僕は童貞仲間だと思っていた友達が、いつの間にか童貞卒業をしていたことを報告してきた時に、マジでショックを受けました。その帰り道、電車に乗って帰っていたら、寝落ちして気づいたら川崎駅まで乗り過ごしてしまい、心の中で、なんて日だと叫びました。そんなショックか別に。まあそうか、そういうもんなんかな。仲間やと思ってた、童貞仲間やと思ってたやつが先に卒業したって。しかも、俺昨日卒業したんだよなっていう相談じゃなくて、いつの間にかっていうのがショックよな。やっぱでも気が引けるよ。俺先に卒業してもうたなって言ってさ、同時に卒業することなんてまあそうそうできないわけですからね。いやー、でも責められへんしな。おめでとうって言うしかないしな。おめでとうなんかな。おめでとうじゃないかな。そうやな、そうやな。しかも川崎駅まで来たっていうのはどこから乗ったんか知りませんけど、なんかわかる、わからんでもないわ。うん、なんて日だやな、それは。ありがとう。じゃあちょっとこのコーナー行きましょうか。めいめいウイカネーム。いろんな芸能人、有名人にファーストサマーウイカみたいな名前を付けさせていただこうというコーナーでございます。早速紹介していきましょう。ラジオネーム、ルリ色の海さん。坂井雅人さんに命名。ドーナツ、ラブ、首。うん。ドーナツ屋のバイトが楽しすぎて、シフトを無視して、休みの日も無断で出勤し続けたら、首になった。え？無断で出勤し続けたら首になった？やっば。いや、坂井雅人さんは、やんわり伝わってきてますよ。画面越しにヤバさは。ね、ヤバさというか、凄さというか、いろんなものが伝わってますけど。いや、あの笑顔の状態で、ニコニコドーナツ屋で働いてると思うと、ちょっと恐怖でしかないですね。これ、この間に共演してた野口さんっていう方が、野口香織さんっていう方が、坂井雅人さんの後輩になるんですよね。多分、早稲田の。で、お芝居出演する前、舞台の直前とかに、よし、今日も一丁頑張るかのって言って舞台に行くんですって。坂井雅人さんがめちゃめちゃかっこいいけど、あの笑顔で言ってると思うと、またなんか一味違う怖さが、頑張るかのみたいな。いや、不思議な人ですよね。なんかそういう風に後世っていうか、代々言い伝えられる人間になりたいものですよね。すごいな。ラジオネーム、大入り袋さん。平愛理さんに命名。しわくちゃロッケンロール。平愛理さんはロック界の重鎮である内田裕也さんに、しわくちゃなおじいちゃんと言って怒らせたことがあるから。いや、内田さんも怒らんでもええやんな。平さんのその性質をご存じなかったのかもしれないですね。まあ確かにレジェンドではありますけど、おじいちゃんであることに変わりはなかったわけやしね。いや、嬉しいけど、いや、普通やったらそんな言うてもうたら嬉しいけど、やっぱレジェンドだから。どうやって怒ったんですかね。怒り方も知りたいな。ラジオネーム、綿菓子のベッドさん。キング&プリンス、岸優太さんに命名。ブロークン・ボーン・バンドエイド。舞台の稽古中に骨折してしまった友人のもとに絆創膏を持って駆けつけたから。かわいいけど。ちょっと想像してしまいますね。なんかご一緒した時に言ってた、目が真っ黒になってる。黒目がもうバーンって大きくなって真っ黒になって瞳孔を開いてるみたいな状況の時は、全然なんか状況を把握してないって言ってたんで。多分そんな、あの顔で絆創膏を持ってたんですかね。大丈夫って。優しさは買うけれども。とりあえず何かしたかったんでしょうね。いや、すごいな。岸さん、なんぼでも出てくるな。すご。ラジオネーム、いつもパン祭りさん。またや。 キング&プリンス、平野翔さんに命名。フレンドティーソムリエ。学生時代、学校からの帰り道で、いろんな友達の家に勝手に寄って麦茶の飲み比べをしていたから。フレンドティーソムリエ。これこの間の話に通ずるけど、人ん家の麦茶飲めるっていう話ねしたけど、こんな猛者がいたとは。勝手に味の違いが楽しかったんでしょうね。ここの麦茶うまいとか、ここ薄いとか。すごっ、やっぱキンプリさんすごいな、強っ。ラジオネームミクロミッツァさん、辻のぞみさんに命名。ラストウィークカリーファイヤー。お？カレーを作ったとブログに載せたら、先週もカレーだったと炎上したから。いやこれはいいやん。カレーもさ、キーマカレー、グリーンカレー、チキンカレーとか全然ちゃうやん。広いで、カレーもレンジ。いいよな、すごいな。逆になんか何やったら炎上せえへんやろね。多分一個ぐらい絶対なんかアンチがついてるんじゃないですか、こんなことで炎上するってことは。何やったら炎上しないんでしょうか。いやー、やってるかなそういうの。でもなんか辻のぞみさん意外とすごいやっぱ頭いい方やと思うんですよ。多分全部計算されてるような気もせんこともないから、調べてるかもよ、全部徹底的に数字見て、で一番炎上する手段を取っているかもしれない。いやー、すごい、カレー炎上ですか。はい、今週は以上でございます。引き続きウイカネームをお待ちしております。ではここで一曲お送りしたいと思います。加納美香さんにそうクールと言っていただいたこの曲です。ファーストサマーウイカで帰り花のオリオン。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介します。ラジオネームムチな豚キムチさん、追加ですね。修学旅行で目撃したアンガールズのお二人ですが、観客席にアンガールズがいるとざわざわし始めました。山根さんはごめんねとニコニコしながら対応していましたが、田中さんは小さい子供たちに追いかけられていてダッシュで逃げていました。予想以上に田中さんが瞬足で驚いた記憶があります。追いかけられ、逃げんでもよくない。かわいそう、想像しただけで。すごいね。ラジオネーム富田和親さん、なんだかんだ言って男は結局こじはるボディが大好きだと思います。間違いないね、間違いないよ、こじはるボディだよ。でもね、あれはちょっと難しいんだよな。そう、顔とかのなんか全てのバランス、こじはるさんはね完璧なんですよね。あれは完璧なんだ。富田和親って思い出しましたけど、高木選手おめでとうございます。新日の、はい、ロスインゴベルナブレスでハポンの高木慎吾選手が、岡田和親選手に勝ちまして、ベルト、はい、取ってらっしゃいました。おめでとうございます。やっぱり私が応援してる人勝つね。いや嬉しい。私のおかげとかじゃなくてね、いや嬉しい、応援してる人が勝つと元気もらえるね、嬉しいですね。おめでとうございます。高木選手来てくれへんかな、ラジオに。テーマメールです。今日はなんて日だと思ったこと。逃げるは恥だが、ヤクミツルさん、友人の結婚式で数人の余興を頼まれ、2ヶ月かけて当時プチブレイクしていた長州小力さんのパラパラをマスター。本番当日、式場のミスで控え室が用意されておらず、ロビーで着替えました。さらにお色直しの新郎新婦と鉢合わせになりそうになり、裏口から大通りに逃げ出し、日曜日の人が行き交う人々の笑いの的に。メンタルボロボロの状態で余興もうまくいかず、みんな最悪の空気になり、お祝いの席なのになんて日だと思いました。なんか三谷幸喜さんの作品みたい。 結婚式場でのバタバタあるもんですね、現実に。ラジオネームレンコンメリケンサックさん。部屋で長年使っていたソファーを粗大ゴミに出そうとしたらエレベーターに入りませんでした。しょうがないので階段を使ってソファーを一人担いで1階まで下ろし、ヒーヒー言いながら所定の場所に持っていったところ、回収センターの人に出すように言われていた日付はその前日過ぎた後でした。少し落ち込んだ後また5階の自室まで持っていきました。いい運動になりました。なんて日だ。これね、ソファーとかってさ、組み立て式の場合さ、最初はバラバラで届くけどさ、組み立てた後もう分解できませんみたいなノリのやつ、ほんま困るよな、エレベーターとか。あー、5階、あれが一人掛けのソファーかな？二人掛けやったら無理やろ。すごいね。よくちゃんと持って帰ったね。偉いね。私だったらそこでなんか、斧みたいなやつでバキバキに分解して、なんか、バラバラに捨てるな。粗大ゴミにならないように細かくするけど、コーナー行きましょうか。今日はちょっと時間がイレギュラーで失礼いたしました。じゃあこのコーナーに参りましょう。性格の悪い遊び。リスナーの皆さんが密かに楽しんでいる性格の悪い遊びを教えていただきます。では早速紹介していきましょう。ラジオネーム藤原元スマブラ参戦さん。スーパーのお菓子売り場でお母さんにお菓子を2つ渡して、
どっちか1個、
あ、違った。スーパーのお菓子売り場でお母さんにお菓子を2つ渡して、どっちか1個だけって言われて延々と悩んでいる子供の前で、そのお菓子を2つとも買っていきます。いいですね。ごめんなさい、ちょっと子供が入っちゃいました、一瞬失礼しました。わあ、これはねー、ちょっと身に覚えあるよね、みんな。か、もうこれでダメですって、一個だけですって言われてる前で、なんか、ひもきゅうみたいなのを全味買うみたいな。あるよな、やっちゃうな、悪い大人ですね。ラジオネーム、スパイの田中さん。友達が面白い話をしているときに、オチの直前で、あ、ちょっと待ってと言い、と、くしゃみが出る直前の感じを出すも、結局くしゃみをせず、で、続きは？と話を振り、オチを言いづらくさせています。悪っ。やだなぁ。こんな友達やだよ。言うけどね、くしゃみしようとしても、あ、でもくしゃみでな、大事なとこかき消されたら困るからな。うわぁ、間を潰すってやつですね。最低よ。最低。これはなかなかに性格の悪い遊びでした。まだまだお待ちしております。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れのお時間です。この番組はラジコのタイムフリーでもう一度聞くことができます。またラジコのシェア機能でお友達におすすめすることもできますので、そちらもぜひ。ラジオネーム、政権化してくださいさん。世間的にはヘルシーボディの女性が人気ですが、僕は磯山さやかさんのちょいポチャボディが一番好きです。くーわかるぜ、俺もわかるぜ、それは。わかる、大好きだよ。特に、あの、なんか、なんつーんかな、こう、自分の体ごともう、ジュンってこう、ジュンってこう入り込ませたくなるような体ね。そうなのよ。ただ私、ちょっとそこに行けなさそうだから、まあ自分はヘルシーボディを目指そうかなと思っている次第でございますよ。あら、もう本当、贈り物ですから、天からの。ラジオネーム、亀さん。わーわー言いましたが、結局一番魅力的なボディは加納姉妹のお二人だと思います。いろんなしです。目指すところはヘルシーバディの最高峰は加納姉妹さんですよ。だってブログとかに紹介してあるなんかマッサージとかやってるもん。うん、なりたいから。ほんと、ラジオネーム、回答すると。3年前、初めてアイドルのライブを見るために東京へ行くことになり、夜行バスを予約したんですが、集合地に向かうまでの電車が人身事故で1時間以上動かず、集合場所に着いたのは、なんと出発2分前。目の前でバスが過ぎていくのを僕はただただ眺めていました。ちなみに親は東京に行くと言っていた、出ていたので、家にも帰れず、
漫画喫茶で朝6時まで漫画を読んで過ごし、新幹線で向かいました。ライブ中も終始眠たく、なんて日だと思いました。
これなぁ、楽しみにしてた日に限ってこういうことだったりすんねんなぁ。もう、あの時のゾワゾワ感って思い出せるよな。うわぁ、間に合えのちゃうかとかっていうあの気持ちな。これもテーマです。スイッチさん。僕は実家に、僕は実家に、所ジョージさんが来たよと、親から連絡が来た時に、なんて日だと思いました。来た日はなんと僕が実家に帰省する前日で、あと一日ずれてれば会えたのに、と、未だに悔しいです。北海道からメール来てますね。あれかな、ダーツの旅的なやつで所さんが実際に行った時なんかな。うわー、それは、悔しいね。所さんを本当に会おうと思っても会えなさそうじゃない？私も結構会うまでに、お会いできるまでに時間かかりましたからね。いやー、悔しいね、それは。なんて日だよな。写真だけ送られてくんねやろ？うせ。はーい、たくさんテーマメールもありがとうございました。ここでお知らせです。毎週金曜24時53分から24時59分。までの放送中の日本放送、桃田かな子とラジオドラマの世界に6月のゲストとして出演していますので、そちらもぜひお聞きください。アフタートークもね、かなり盛り上がったんでね、そのアフタートークを楽しむためにも全話必ず聞いていただきたいですね。そして来週のスペシャルウィークは粗品さんが来てくれます。こちらは必聴です。絶対に聞いてください。こちらもよろしくお願いします。楽しみですね。粗品さんへの質問メールとか聞いてみたいことをちょっといろいろね、あると思いますんで、こちらをお待ちしております。この後4時30分からは、上柳雅彦さんの朝ぼらけお送りします。そして、ミクチャではアフタートーク、この後あります。出し切った後の賢者モード。もうヘロヘロです。もうふにゃふにゃで、ふにゃふにゃで答えるからね。聞いてね。またね。